人身妙百千万語難遭遇馬根見聞得十字懺悔如来真実義仏道でよく無我無我ということ、自分がないということをよく言うわけだけれども、頭の中で考えて自分がないというふうなことを考えて、それが仏道だというふうに考えると、かえって仏道そのものを誤解するんです。で、逆に仏道とは何かといえば、自分を大切にするというふうな面もある。時々見かけることであるけれども、朝早く駅のベンチあたりに長々と寝てる人がいる。もうおそらく夜酒にを飲んだか麻雀のやりすぎか、その辺はよくわからんけど、ある意味では非常に勇ましい情景ではあるけれども、ある面から見ると非常に気の毒。なぜ気の毒かというと、自分を粗末にしているという。で、ご当人は自分を粗末にしているというふうには感じていないかもしれないけれども、夜うちに帰って早く寝ればいいものを、明け方までベンチで寝てるというふうな情景というものは、ある面から見ると痛ましい。で、仏道というのは、自分自身を大切にするという面。座禅をやって何が出てくるかといえば、自分自身が出てくる。で、その出てきた自分自身を大切にするということが、仏道であり、人生哲学の基本。だからそういう点では、頭の中で我をなくすんだ、無我だ無我だというふうなことを解釈して、本などにもよくそういうことが書いてあるけれども、そんなことは人生の指針としてはほとんど役に立たない。なぜ役に立たないかというと、我々の現実の生活においてそんなものはないか。自分というものをすり鉢の中へ入れて一生懸命吸って、何も残らないほど刷り込んだところが仏道だというふうな考え方を誤り、仏道において無我というのは、この世の中を支配している秩序と食い違いがなくなるということ。この世の中の秩序と食い違いがなくなれば、自分自身というものが邪魔にならない。俺が俺がという考え方がなくなる。そうすると、ごく自然の日常生活というものが行われる。それは決して自分自身がなくなるということではない。手を動かし、足を動かし、一生懸命生きておる自分自身というものはあくまである。ただ、周囲の世界と摩擦を起こさないということ。それが無我ということ。で、そういう点では、仏道というものを理屈で頭の中で考えて、これが仏道だ、あれが仏道だというふうなことをやっておると非常に危険。いつまで経っても仏道というものはわからない。おかしな知識ばかり増えてしまって、自分の役にも立たないし、人に教えても人の迷惑になるだけ。だからそういう点では、釈尊自身が教えられ、まだ達磨大師が中国に伝えられて、道元禅師が日本に伝えられた座禅というものを実際にやるということ。座禅を実際にやると自分自身が出てくる。その出てきた自分自身に従って素直に行動するということが仏道。 それ以外に仏道というものはない。だから座禅をやりさえすれば仏道というのは決して難しいものではない。自然に入り込んでしまって仏道の世界から出られなくなる。座禅をやめない限り仏道からは出られない。そうすると何の努力も必要がない。自然にやらなければならない方向に自分の生活というものはどんどんどんどん変わっていく。でそれが仏道。頭の中で考えてこうしなきゃならん、ああしなきゃならんというふうなことを考えておると、いつまで経っても仏道というものには入れない。逆にそういう理屈を忘れて、座禅というものに打ち込んでいけば、仏道から出ようと思っても出られなくなる。でそれが釈尊の教えであり、ダルマ大師の教えであり、道元禅師の教えということになるわけ。それではまたこの本の方に行くと、今日は51ページから、18問答の中では11番目の問答からで、当帝曰く、この座禅を無原戦士と必ず戒律を言上すべしや示して曰く、次回凡行はすなわち禅門の菊なり仏祖の画風なり、未だ戒を受けずまた戒を破れる者その分なきにあらず。でこの11番目の問答で道元禅師が取り上げておられるのは戒律の問題。仏道というのは戒律のやかましい宗教というふうに一般に考えられている。事実戒律というものを釈尊が決められて、その戒律を守るようにということが釈尊の教えの基本だから、日本にも律宗という宗派がある。律というのは戒律の律の字。戒律を守るということが仏道修行の目的だと。戒律さえ守っておれば仏道のすべては用が足りるという宗派がある。で、そういうところからすると、座禅を一生懸命やるということと戒律を守るということとはどういう関係があるかというのが、ここで道元禅師が出された質問で、当帝曰く、この座禅を無原戦士と必ず戒律を言上すべしや。で、質問して言うには、この座禅を一生懸命やる人は、必ず戒律を言上すべしや、釈尊の定められた戒律というものを、きちっと必ず守らなければならないもんでしょうか、どうでしょうかと。で、そういう質問に対して、示して曰く、次回凡行はすなわち禅門の菊なり仏祖の画風なり。で、まず最初に戒律というものを守るということ、次回、それから凡行、凡というのは正常、きれいなという、きれいな行い、汚れていない行いというものは、すなわち禅門の菊なり。で、座禅をやる宗派の決まりであると。で、仏祖の画風なり、釈尊が説かれた教えのやり方である。だからここで道元禅師は、まず戒律というものを守るということは、座禅を中心とした宗派の規則であり釈尊の教えであるというふうにだけ言われて、守れとか守らんとかいうふうな問題にはまず触れていない。原則論として、それは座禅をやる宗派の規則だと、あるいは釈尊の教えだということをまず先に言われて、それから戒律を守るべきかどうかという答えに入るわけ。未だ戒を受けずまた戒を破れる者その分なきにあらず。で、未だ戒を受けずっていうのは、人が仏教の教えに入る場合には受戒というものがある。戒律を師匠から受けるという儀式がある。だから、その戒律を受けた者が正式の仏教徒になるという定めになっておるわけだけれども、 未だ戒を受けず、その戒律を受けるという儀式をやっておらない人でも、また戒を破れる者、せっかく戒律を受けたけれども、しかしその戒律が守れなかった者も、その分泣きにあらず、それぞれに座禅をやっておれば、それだけの功徳はあると。だから、戒律を破ったらもうダメだと。いくら座禅をやってももうおしまいだというふうなことはないということを言って、あるいはまた、戒律を受けない人が座禅をやったら意味がないかというふうなことでもない。戒律を受けて、おらなくても、やはりそれなりの効果というものは座禅にあると。こういう回答をしておられる。で、次に、当帝曰く、この座禅を務めん人、さらに真言士官の行を兼ね主戦、妨げあるべからずや、示して曰く、在当の時終始に心血を聞きし、ちなみに、回転当地の古今に仏印を、昇殿せし所祖、いずれも今だ鹿のごときの行を兼ね出すと聞かずと言いき、誠に一条こととせざれば一致に達することなし。で、到底いわく、この座禅を務めん人、さらに真言士官の行を兼ね主戦や。で、この問答は、道元禅師が中国から座禅を持ってこられた以前に、平安朝には真言宗、天台宗、真言宗というのは、弘法大師が開かれた宗派。それから、天台宗というのは、伝行大師、最澄が開かれた宗派。この二つが代表的な宗派としてあったわけ。で、その真言宗においては、真言宗で定めた修行方法があるし、それから、天台宗では、士官といって、座禅に似たような修行法があるわけ。で、そこで、その、前の時代にあった修行法を、座禅の修行と一緒にやっても差し支えないかどうかという質問。で、当帝曰く、この座禅を務めん人、さらに真言士官の行を兼ね主戦、妨げあるべからずや。で、質問して言うには、この座禅を一生懸命にやる人が、さらにその上に、真言宗の修行法、あるいは天台宗の士官という修行法を同時にやるということは妨げあるべからずや、何か支障がありましょうかどうでしょうか。で、なぜこういう質問が出てきたかというと、当時はまだ座禅というのは中国から導入されたばかりで、ほとんどの人が知らない。そうしてそれまで、真言宗の修行法であるとか天台宗の修行法であるとかが盛んに行われておったわけであるから、それらと一緒にやって、よろしいかどうかというのは当然出てくる疑問で、それに対して示して曰く、在当の時終始に心血を聞き、ちなみに祭典当地の古今に仏鎮を昇殿せし所祖、いずれも未だ鹿のごときの行を兼ね出すと聞かずと言い切で、示して曰く、それに対する回答として、在当の時、当というのは中国の国の名前。で、道元禅師が中国に行かれた頃は、当の時代ではなくて、宋の時代であったわけだけれども、宋の時代に中国は非常に領土が広がって、国力が盛んであった。だから宋というのが中国の代名詞のようにもなっている。だからここで在当という時には、中国に、自分が中国にいた時という。自分が中国にいた時、終始に心血を聞きし、ちなみに、自分の師匠に心血、本当の中心思想というものを聞いたところが、祭典統治の古今に、祭典というのはインド、統治というのは中国、インドにおいても中国においても、古今、これは昔も今も、仏 真を承伝せしそぞ。釈尊の教えというものを正しく伝承してきたところの多くの先輩方は、いずれも未だ鹿のごときの行を兼ね出すと聞かずと言い、で、諸先輩方は、どの方も、まだそのような行、つまり真言宗の修行法とか、天台宗の修行法とかを、同時にやるというような話は聞いていないと、いうふうに返事をされたと。で、ここで、道元禅師の師匠は、その、真言の修行、あるいは、天台の修行を一緒にやっていいかどうかという質問に対して、自分はまだ、そういうことを、同時にやった、先輩方がいたというふうな、ことは聞いていないと、いうふうに返事をされた。だから、婉曲に、そういうものは必要がないということを言われておる。で、さらに、誠に一時をこととせざれば一致に達することなし。で、実際問題として、自分自身の生活、自分自身の修行というものを現実に振り返ってみると、一時をこととせざれば一致に達することなし。一つのことを一生懸命にやっていないと本当のものは捕まらないと。これは単に仏道修行だけではない。普通の趣味にしても、釣りもやります、ゴルフもやります、麻雀もやります、盆栽もやります、競馬もやりますというふうな多趣味の人というのはどれ一つを取ってみてもあまりものになってない場合が多い。ところが、一つの趣味に打ち込んで朝から晩まで一生懸命やってる人というのは、その趣味に関する限りは相当のものになる。で、仏道修行も同じことで、座禅もやりました、念仏もやりました、弘法大師の教えも聞きました、あるいは仏教学者の本も読みました、あれこれたくさんやっておるという場合にはまとまりがなくなって、どれも浅いという恐れがある。どれも浅くなってしまうという恐れがある。だからそういう点では座禅なら座禅ということを一生懸命に掘り下げるということが仏道修行の上では非常に大切なことです。これは富士登山に登る場合でも同じことです。富士の登山口というのは御殿場口もある、大宮口もある、吉田口もあるというふうなことで、登り口がいくつもあるわけだけれど、吉田口まで、から登って五合目まで行きました。大宮口から行って五合目まで登りました。あるいは御殿場口から五合目まで登りましたということでは、どの道も五合目まで行ったということは、富士山のてっぺんに行ったことにならない。どこの登山口からでもとにかくコツコツコツと五合目を超え、六合目を超え、七八九と登って、てっぺんについて初めて富士登山は終わりになる。だからそういう点では、あっちも五合目、こっちも五合目ということでは、本当に富士山に登ったことにならない。仏道修行もそういうことです。どうせ、目的地までつかないんだから適当に、大体の知識が分かればいいということでは、仏道修行としての意味はない。どうせ始めたら、50、60という年齢に達するまで、あるいはさらにそれよりも高い年齢に達するまでには、とにかく最終のところまで行こうという覚悟を持っていないと、仏道修行をせっかくやっても意味がない。で、そういう点では、誠に一時をこととせざれば一致に達することなし。これは道元禅師がご自身で、いろいろと苦労をされて、そういうふうに実感されたわけです。また他の人の様子を見ていても、どうもそうだと。一つのことを一生懸命にやればものになるけれども、一つのことに集中しないで、あれこれとやっておると、なかなか、目的地に到達しないと。そういう点からすれば、座禅と その他の修行法と一緒にやりましたと。両方やりますと。二刀流ではなかなかうまくいかないということを言っておられる。で、次へ行くと、当帝曰くこの行は在族の男女も務むべしや、一人出家人のみ主するか、示して曰く、祖師の曰く、仏法を得すること、男女貴賤を選ぶべからずと聞こえる。で、次の質問は、在家と出家の問題。今日でも、いわゆる出家と称して、僧侶としての戒律を受けて、頭を丸めて衣を着て、お寺にずっと住んでおるという、いわゆる僧侶の人たちがいるわけです。で、それに対して、頭を伸ばして普通の社会生活をしながら、仏道修行をしていくという在家の人もおられる。で、その二種類の人の間で、僧侶になって頭を丸めた人は、朝から晩まで仏道修行が一生懸命できるから、それでいいけれども、日常生活を社会生活として送っておって、その傍ら、座禅をやるということでは、目的地に到達するかどうかと、そういう疑問があるところから、この座禅というものについても、単に出家をした人だけの修行か、あるいは日常生活を普通に送っておる人も、含めての修行法かという質問が出てくるわけで、当帝曰くこの行は在族の男女も務むべしや、一人出家人のみ主するか。で、質問して言うには、この座禅という修行法は在族の男女、普通の社会生活をやっておる男子も女子も共に務むべきであろうか、あるいは一人出家人のみ主するか。ただ頭を丸めて僧侶になった人々だけが修行するものでしょうか。で、それに対して、示して曰く、祖師の曰く、仏法を得することを男女貴賤を選ぶべからずと聞こえる。で、それに対する答えとして、祖師の曰く、仏教界の先輩方が言われるには、仏法を得すること、釈尊の教えを理解するという点では、男女貴賤を選ぶべからずと聞こえ、男子でなければダメだとか、女子でなければダメだということは言わないと。あるいは身分が高くなければダメだとか、身分が低くなければダメだとか、そういうふうなことは言わないと。どういう境遇により、どういう性格の人であろうとも、仏道修行は可能であるし、また仏道修行をすれば、それだけの結果は必ず出てくる。だから生まれつきはどうこう、男だから女だからというふうな区別は全くないと。で、そういうふうに、断言されておられる。で、それから次へ行くと、当帝曰く出家人は諸縁速やかに離れて座禅弁道に触りなし。在族の反無はいかにしてか一向に修行をして無為の仏道にかなわん。示して曰く、おおよそ仏祖哀れみのあまり広大の自問を開きおけり。これ一切修行を承入せしめんがためなり。人伝たれかいらざらんものや。ここをもて昔、今を尋ぬるに、その章を、これ、おうし。しばらく体操純層の定位にして、万機糸しげかりし。座禅弁道して、仏との大道を得つ。李、小国、某小国。共に補佐の真意にはんべりて、一点の五行を足りし。座禅弁道して、仏との大道に承入す。ただこれ、志のありなしによるべし。二の在家出家には関わらず、また深くことの熾烈をわきもおる人、おのずから信ずることあり、言わんやせむは仏法をさゆと思える者は、ただ、世中に仏法なしとのみ知りて、仏中に世法なきことを未だ知らざるなり、 鹿の老大僧に表彰功というありき、祖道に小ぜりし大観なり、後に死を作りて自ら言うに曰く、工事の世、座禅を好む、かつて経をもって生に至って眠ることまれなり、しかも、現に再観の生に意地といえども、長老の名は近いに来そう、これは官務に暇なかりしになれども、仏道に志深ければ得道せ、せるなり。他をもて我を顧み昔をもて今を鑑みるべし。大宗国には今の世の国王大臣士族男女、共に心を祖道に留めずということなし。部門分家いずれも三千学道を志せり。志す者を必ず心地を解明すること多し。これ、天武の仏法を妨げざるおのずから知られたり、国家に真実の仏法を愚痴すれば、諸仏諸天、暇なく英語するがゆえに、王家太平なり、将家太平なれば、仏法その力を、売るなり、売るものなり、また釈尊の在世には逆忍者兼道を行き、祖師の絵下には両者称号悟りを開く、言わんやその他の人をや、ただ、調子の共同を尋ぬべし。で、当て曰く、出世人は諸縁速やかに離れて、座禅弁道に触りなし。で、ここのところの問答は、在家の人間が座禅をやるとしても、他の仕事がいろいろ忙しいから、なかなか仏道というものがわからないんじゃないかと、わからずじまいになってしまうんではないかという心配があるので、そのことを質問しているわけです。当帝曰く出家人は諸縁速やかに離れて座禅弁道に触りなし。で、質問して言うには、頭を剃って衣を着てお寺に入った人は、諸縁速やかに離れて、様々の煩わしい環境から、きれいさっぱりと離れて、座禅弁道に触りなし。座禅をやって真実を極めるということに対しての障害がない。で、在族の藩務はいかにしてか一向に修行して無為の仏道にかなわん。で、しかしながら、俗世間において普通の仕事をやっておる場合には、いかにしてか一向に修行して無為の仏道にかなわん。どうして一生懸命に修行をして、無為の仏道にかなわん。無為というのは自然ということです。作為のない自然の釈尊の教えというものに適合することができようか。で、示して曰く、おおよそ仏祖哀れみのあまり広大の自問を開きおけり。これ、一切市場を承入せしめんがためなり、人伝たれかいらざらんものや。で、質問に答えて言うには、おおよそ仏祖哀れみのあまり広大の自問を開きおけり。一般論として、仏祖、釈尊は、人々に対する哀れみの心、慈悲の心から、広大の自問を開きおけり。広く大きな慈悲の門を開いておかれた。で、広大の慈門っていうのは座禅のこと。誰にでもやれる。いつでもやれる。どんな狭い場所でもやれる。何の道具もなしにやれると。いうことが、座禅の特徴であるところから、広く大きな慈悲の門、広大の門を開きおける。で、これ一切主張を承入せしめんがためなり。で、この座禅という教えを残されたのは、一切の主張、およそ生命のある一切のものを、釈尊の教えに入らせようとする意図からなされたものである。人伝たれかいらざらんものや。したがって人間に生まれたもの、あるいは天使の境界にあるものが、どうしてこの座禅を通して真実の門に入るということをしないでよかろうか。で、ここをもて昔今を尋ねるにその章、これをし、 で、このような理由から、過去における、あるいは現在における、様々な事例を尋ねてみると、その将これを、在家の人でありながら、仏道に入り得て、真実を掴んだという例が非常に多いと。で、しばらく大僧順僧の定位にして、万機糸しげかりし、座禅弁道して仏祖の大道を得通す。で、例えば、中国の皇帝であったところの大僧皇帝、あるいは順僧皇帝というふうな皇帝は、定位にして万機糸しげかりし、一国の皇帝であったから、万機糸しげかりし、万機っていうのは政治のこと。政治向きの仕事が非常に忙しかった。しかしながら、座禅弁道して仏祖の大道を得通す。しかしその忙しい政治の仕事の合間合間に座禅をして真実を極め、仏祖の大道を得通す。釈尊の説かれた偉大な真実というものを理解し、それに通達したと。で、李小国、某小国、共に補佐の真意に反べりて一点のここを足りし、座禅弁道して仏祖の大道に承入す。で、李小国、某小国。小国っていうのは大臣っていうこと。今日の言葉では大臣。だから李という大臣、あるいは某という大臣。これはいずれも中国の大臣で、皇帝のそばにいて、皇帝の政治を助けた人々であるけれども、この李という大臣、あるいは某という大臣も、共に補佐の真意に反べりて、皇帝を直接に補佐する大臣の位にいたけれども、大臣の位におって、一点のここをたり、で、ここっていうのは足と手ということ。だから一点っていうのは国全体、天下全体ということ。一つの国における手となり足となってその国を運営するところの大事な人であったけれども、座禅弁道して仏祖の大道に承入す。座禅をし真実を極めることによって仏祖の大道に承入す。釈尊の説かれた偉大な真実というものに体験し誤入したと。で、ただこれ、志のありなしによるべし、真の在家出家には関わらず、で、このような例から見ると、釈尊の教えを極めうるかどうかということは、志のありなしによるべし、やる気があるかないかに尽きると。で、このことは、人間の行動というものは全てそう。単に仏道修行だけではない。商売がうまくいくかとか、あるいは自分の人生が成功を収めるか収めないかというのは、やる気があるかないかということが根本。やる気があって初めてスタートラインに並ぶ。ドーンと鉄砲が鳴れば走るということを始めるわけ。初めから走る気がなければ、レースそのものが始まらない。人生そのものが始まらない。仕事そのものが始まらない。だから人間の生き方の基本として、まずやる気があるかなるかないかということはかなり大切なこと、非常に大切なこと。やる気がなければ初めから何も始まらない。ただブラブラとして日常生活を過ごして時間を潰しておるだけ、時間を潰しておるだけだったら人生生きておる意味は何もない。で、そういう点からすると、ただこれ志のありなしによるですということ。これは道元禅師は非常に方々で言っておられる。志があるかないかということが非常に大切だということを言っておられる。で、身の在家出家には関わらず、で、自分が出家をしておるか、あるいは俗世間の仕事をしておるかというふうなこととは関係がない。俗世間の仕事をしておっても、やる気があれば仏道というものは分かってくるし、頭を剃ってお寺に入っておっても、やる気がなければ仏道というものは一生分からない。 外見がどうであるかということと仏道がわかるわからんということとは関係がない。身の在家出家には関わらず。で、また深くことの熾烈をわきもる人、おのずから信ずることあり。そしてまた、深くことの熾烈をわきもる人、我々の日常生活における、我々の人生における、いろいろな問題について、どれが優れておるか、どれが劣っておるかということ。種というのは優れておるということ。劣というのは劣っておるということ。どれが優れておるか、どれが劣っておるかという、もののけじめがわかる人は、おのずから信ずることあり、自然に仏道というものが本当だと、真実だということを信ずるようになると。我々様々な人生経験を持つわけです。で、その人生経験の間で、いろんな考え方にぶつかる。この世の中にはいろんなたくさんの偉い人々がいて、俺の話が本当だっていうので、たくさんの人がいろんな話をしている。またたくさんの人がたくさんの本を書いている。だからそういう本を読めば、いろんな考え方がある。ただ我々が様々な人生経験をしていくと、そうして真剣にどれが本当かどれが偽物かということを見極めるだけの力量が備わってくると、おのずから信ずることはある。どうしても仏道でなければならんという感じになってくる。無理に信じろ信じろというふうに人から教えられて、やっと仏道というものを関心を持つというふうなことでは、いつまで経っても仏道とは関係がない。ただ人生を生きて、辛い時もある、悲しい時もある、嬉しい時もある、嬉しいと思って喜んでるとまた、すってんころりんで悲しい境遇に行くというふうなことで、様々な境涯を苦しみながら生きていくと、本当のものがどういうことで、偽物がどういうものかっていうことが少しずつ分かってくる。で、そういう人生経験の結果、これは本当だと、この教えは本当だというふうに自然に考えざるを得なくなってくるものは仏道。だから仏道の話をする場合に、本物だから信じなさい、信じなさいなんてことは一言も言わない。ただ苦しい人生、あるいは嬉しい人生、嬉しいのか悲しいのかよくわからんような人生の微妙な味わいというものに、触れてくると仏道というものの真実さというものが身に染みてくる。だそのことをおのずから信ずることはあり。で、言わんやせむは仏法をさゆと思えるものは、ただ世中に仏法なしとのみてのみ知りて、仏中に世法なきことを未だ知らざるなり。で、言わんやせほうは仏法をさゆ、せむは仏法をさゆと思える。で、せむというのは世間の普通の仕事。で、普通我々世間の常識として日常生活をやっておると、釈尊の教えを勉強するという点では時間が足りなくなる。だから、世間の仕事というものは仏道修行の邪魔になるというふうに普通は考えている。常識的にはそう考えている。で、ところが、ただ世中に仏法なしとのみ知りて、仏中に世法なきことを未だ知らざるなり。で、世中に仏法なしとのみ知りてというのは、我々の住んでおる普通の社会生活の中では、釈尊の教えというものはどこにもないというふうな理論だけを知っておるけれども、仏中に世法なきことを未だ知らざるなり。釈尊の教えの中には世間一般の教えというものが全く入っていないということを知らないのである。で、このことはどういうことかというと、我々が生きておる日常生活を社会生活とか仏道とか二つの色分けで分けてみるということを考えること自体が誤りだと。頭の中で考えられた理解に過ぎないと。我々が日常生活を送って、 朝顔を洗ってご飯を食べて会社に行って、あるいは学校に行ってというふうなことで仕事に一生懸命になるわけだけれども、その生活というものは社会生活、属性の生活というふうにレッテルを貼るのは我々の頭で考えてください。ただ一個の人間が朝起きて顔を洗ってご飯を食べて勤めに行くということそのものが仏道修行であるというふうな見方もできる。仏道修行か俗世間の生活かというふうなことは人間が勝手に頭の中で考えて貼ったレッテルに過ぎない。そういうレッテルを剥がしたところに我々の生活があるわけ。だから我々の生活そのものが俗世間の生活だとか仏道修行だとかいうふうなレッテル自身がおかしい。たった一つの生活しかない。それを世間の仕事を仏道修行というふうに色分けして、両方が別のものだというふうに無理に考えるということ自体がおかしい。そういうレッテルを乗り越えて、たった一つの生活しか我々の日常生活にはないんだと。そういうことを、ただ世中に仏法なしと飲み知りて、仏中に世法なきことを未だ知らざるなき。そういう二つの色分けをするということ自体が、我々の日常生活の真実を掴んでいないということを言われている。で、近頃大僧に表彰行というありき、祖道に長ぜりし大観なり。で、最近には、おいては、大僧国、僧、偉大な僧の国には、表彰行というありき、表という名前の大臣がいたと。で、祖道に長ぜりし大観なり、釈尊の教え、あるいは達磨大師の教えに、非常に優れた、しかも、重要な役人であったと。で、後に塩を作りて自らを言うに曰く。で、その後、塩を作って自分自身のことを述べた、例として、工事のよう座禅を好む。公の仕事の余暇には、座禅というものを好き好んでやったと。で、勝って今日をもって性に至って眠ることまれなり。で、勝って、今日というのは、脇腹を横につけて、性に至って眠ることまれなり、寝床に行って寝るということが少なかったと。それほど忙しいと同時に、仕事もやり、座禅もやったと。で、しかも、現に再観の性にいずといえども。で、その結果、仕事もやり、座禅もやった結果、大臣の位になって世間の仕事をしておるけれども、長老の名は司会にしと、同時に釈尊の教えにおける長老としての名声も国全体に伝わっておるというふうに自分自身のことを地に歌って述べられた。で、これは官務に暇なかりし見慣れども、仏道に志深ければ得道せんなり。で、このような表彰行の例というものは、官務に暇なかりし見慣れど、政府の仕事に少しの余暇もないような身ではあったけれども、仏道に志深ければ、釈尊の教えをどうしても学びたいという気持ちが深かったために、得道をせるなり、釈尊の説かれた真実というものを得た例であると。で、他をもて我を顧み、昔をもて今を鑑みるべし。で、このような他の人の例を見て、自分自身がどうかということを考え、昔をもて今を鑑みるべし。昔の例をいろいろと参考にして、現在の自分がどうかということを考えてみるべきである。で、大僧国には今の世の国王大臣士族男女、共に心を祖道に留めずということなし。 で、道元禅師が行かれた当時の偉大な僧の国においては、今の世の国王、大臣、貴族、男女、現在における国の王、あるいは大臣、あるいは侍、あるいは一般の庶民、あるいは男、あるいは女、そういう一切の人々が、共に心を外に留めずということなし、いずれも心を、釈尊の説かれた教え、あるいは達磨大師の説かれた教えに留めないということがないと。で、武門文家、いずれも三千学道を志せり。で、国の家臣においても、武門、軍人でも、あるいは軍人でない、普通の事務を行う役人である、あっても、いずれも三千学道を志せり、いずれも座禅をして、釈尊の教えを学ぼうということを心がけていたと。で、志す者を必ず真知を解明することをし、そうしてこのように釈尊の教えというものを学ぼうというふうに志していた者は、必ず真知を解明することをし、ほとんど例外なしに自分の心境というものを解明する、はっきりさせるという例が非常に多いと。で、これ、天武の仏法を妨げざるおのずから知られたり、で、このような例からすると、一般社会の仕事というものが、釈尊の教えを学ぶという点において、邪魔にならないということが、おのずから知られたり、自然に分かってくる。で、国家に真実の仏法を愚痛すれば、諸仏諸天暇なく英語するがために、王家太平なり。で、国に本当の意味の仏法が愚痛すれば、本当の意味の釈尊の教えというものが行き渡ると、諸仏諸天暇なく英語するがゆえに、その国を様々の真実を体得した方々、あるいは様々の天上界の人々が、絶え間なくその国を守るところから、王家太平なり、その国の政治というものが、極めて穏やかに行われる。で、聖家太平なれば、仏法その力を売るものなり、そしてそのような国の政治というものが非常に平和のうちに行われるならば、仏法その力を売るものなり、釈尊の説かれた教えというものも、その勢力を売るものである。で、このように仏道がその国に広がるか、どうかということと、その国の政治がうまくいくかどうかということとは密接な関係があるということが仏教思想。だからそういう点では、国が治まるということと仏教思想が行き渡るということとは非常に関係がある。なぜそうかというと、普通我々はどうしても右寄りの思想、あるいは左寄りの思想になりがちなんです。これは人間がものを考えると大抵はそうなる。ある人は自分の頭の中だけでこれが正しいというふうに思い込んで、こうなきゃならん、ああなきゃならんということで一生懸命人にも説く。ところがどっこいそういう考え方の人ばかりはいない。そういうのんきなことを言ってたら人からいいように利用されると。もっと利害得失だけを考えて、損しないようにやるべきだという考え方も世の中には多い。で、この二つの考え方が一つ社会の中で生きてるわけだから。俺の方が正しいと言ってどうしても争いの起きるのは当然。最近は政治の、日本の政治の面でも中道という考え方が かなり多くなってきたけれども、それまでは自民党と社会党との喧嘩ばかり、お互いに実力でもってどっちが勝つかというようなことで揉み合ってきた。日本の国民もだんだんそういうつまらない右左の争いに飽きてきたから、中道政治というようなものが少しずつ生まれ始めているというのは今日の事情。ところが我々の普通の社会というのは大体右左に考え方が分かれて力ずくで争うという場合が多い。でそういう場合には国は平和ではない。だからもうちょっと真ん中に本当の教えがあるんだということが行き渡って、社会の多くの人々が現実的な真ん中の教えというものを身につけてくると、そう喧嘩はなくなる。大抵の考える人が大体一致するから、じゃあそれで行きましょうということになる。だからそういう点では仏道が盛んになるということと、国が平和になる、国がうまく収まるということとは非常に密接な関係がある。最近の学校教育などでもよく新聞紙上で見かけるけれども、生徒が暴れ回って先生が抑えることができないという例が非常に多いらしい。で、なぜそういうことが多くなるかというと、先生自身がどういうことが正しいかということが分かっていないんだと。だから生徒がおかしなことをやった場合に、そういうことをやっちゃダメじゃないかということを言えるだけの基礎を自分の頭の中に持っておれば、悪いと思った時にはすぐ注意する。そうすれば、教えられる方も、ああ、そうかと気がついて、方向を変えるということがある。ところが先生の方が正しいのか正しくないのか分からんから放っておく。それから、昭和20年以降、妙に人間の自由とか、民主的とかいうふうなことで、子供は放っておけばうまく育つもんだという考え方があるから、なるべく自由にと、放っておこうというふうな傾向が強くなると、生徒の方は困ってしまう。どこまでがやっていいのか、どこまでがやっていけないのかという検討がつかない。そうするとどうしても枠をはみ出して、やりたいことをどんどんやる。先生の方じゃなるべく放っておこうというようなことで、放っておくうちに、だんだん乱暴がひどくなって、今度は抑えようと思っても抑えが効かなくなると。そういうふうな事情が今日の学校教育というものにあるのではなかろうかという感じがする。で、そういう点では、正しさというものが各人の頭にないと、単に学校教育でもうまくはいかない。先生自身がどう教えなきゃならんかという基準をはっきり持っていないと。先生も困る、生徒も困るというふうなことがあり得る。で、そういう点からすると、正しさというものの基準、あるいは正しい考え方というものが世間に広まっておるか広まっておらないかということが、社会生活がうまくいくかいかないかのかなり大事な決め手。で、そういう点では日本の国というのは、常識的な考え方がかなり発達しているから、よその国に比べるとまだまだいい方ということも言えるかもしれない。もっとひどい国はいくらもある。だからそういう点では、日本の国というのは治安も維持されておって、かなりマシな国だということは言えると同時に、もうこれで最高な、これ以上日本の国は良くなる可能性がないかというと、そんなことはない。これからまだ上の方に、良くなっていく可能性っていうのはかなり大幅にあるわけで、そういうものの正しい考え方が世の中に行われるようになるということがかなり大切なことということにもなろうかと思う。だからそういう点では聖火太平なれば仏法その力を得るものなり。で、政治の方が平和に行われれば、釈尊の教えというものもまた逆にその勢力を得てくるものであると。で、また釈尊の財政には、逆人邪見道を得き、 都市の絵家には両者称を、悟りを開く。言わんやその他の人をやる。で、さらに、釈尊の在世には、釈尊が生きておられた時代には、逆人邪見道を得き。で、逆人邪見っていうのは、例えば、釈尊のいとこで大場だったという人がおる。これは、釈尊の初めは教えを聞いておったんだけれども、釈尊とだんだん考え方が違ってきたので、別に教団を独立させた。そうして、競争を激しくしたところから、ついには釈尊に危害を加えようとしたというふうな例もある。それからまた、釈尊が教えを広められる以前に、古代インドにはバラモンの教えというものもあったし、それからまた、六支解道というふうな教えもあって、そういう釈尊の教えと違う考え方がたくさんあった。で、そういう人々も釈尊の教えを聞くことによって、正しい教えというものを身につけることができた。逆人邪見道を得き。で、祖師の絵家には、聖者聖王悟りを開く。で、祖師の絵家、ダルマ大師、あるいはダルマ大師の教えを伝えた人々の組織しておる教団においては、両者聖王悟りを開く。で、両者というのは狩人。それから聖王というのは、木を切る人、木こり。で、そういう、普通の、職業に従っている人々も、釈尊の教えを聞いて、悟りを開いた。で、言わんやその他の人をや。で、従って、それ以外にも、様々な人が仏道を学び、それぞれが社会生活を送りながら、釈尊の教えというものを身につけたと。で、ただ、彰子の教導を尋ぬべし。で、従って、そういう点では、正しい師匠を見つけて、その教えを従って仏道修行をすべきである。こういうふうに言われておる。つまり、社会生活を送っておる普通の在家でも、志があれば仏道というものは必ず得られるということを言っておられる。で、それから、次に、当帝曰く、この僧は今、末代悪世にも修行せば生を上しや。示して曰く、狂家に妙僧をこととせるに、なお大乗実況には、少女末法悪ことなし、しすれば皆得道すという、言わんやこの丹田の消防には、日報出身、同じく、寺家の財賃を授与するなり、僧の徳費は主戦者のおのぶから知らんこと、用水の人の霊壇を自らわきまおるがごとし。で、質問しているには、この行は今、末代悪世にも修行せば僧を上しや。で、この座禅の修行というのは、末代悪世にも修行せば僧、修行をしたならば、悟りを開くことができるでありましょうか。で、末代悪世というのは、仏教には昔から、釈尊が亡くなってから、500年間は釈尊の教えが非常に盛んに行われる。で、それからその後の1000年が経つと、釈尊の教えがだいぶ衰えてくる。で、その千年が経ってしまうと、つまり釈尊が亡くなってから1500年経つと、その後は釈尊の教えというものがなかなか行われなくなるという言い伝えがある。で、この1500年経った以降を末世という。で、末代というのも同じ。で、そういう考え方があるところから、釈尊が亡くなってから1500年経って、いわゆる末世になって、世の中が非常に悪くなった時代においても、修行をしたならば、生を上しや。 修行をしたならば悟りを開くことができましょうかと、こういう質問に対して、示して曰く狂気に妙相をこととせるに、なお大乗実況には消防、消像末法を湧くことなし、しすれば皆得道すという。で、この質問に対して答えて言うには、狂気に妙相をこととせるは、狂気っていうのは、教えということで、仏道を言葉で、あるいは頭で、理屈が教える師匠のことを狂気。狂というのはそういう点では学問とか哲学とかいう意味ある。で、そういう抽象的な論議で仏道を教えようとする人々の間で、妙相をこととせる。妙というのは名前、名詞、あるいは言葉、概念というふうな意味。だ、相というのは外見、姿という意味。だから、言葉でいろいろ論議したり、外見的に様々な論議をするというふうなことを中心にしておる人々は、末法、あるいは末世というふうなことを言うけれども、なお大乗実況には、大乗というのは大きな乗り物という意味で、仏教の中でも、単に理屈で仏道を説くのではなくて、行動によって仏道を実際に実践するという考え方。これが大乗。で、そういう大乗の教え、実教というのは現実の教え、真実の教え。実際の日常生活を通して仏道を学んでいこうとする考え方においては、消防、末法を湧くことなく、消防とか情報とか末法とかいう時代の区分をすることがない。消防の時代というのは、釈尊が亡くなってから500年の時代。これは釈尊の教えが非常に盛んに行われる時代。造法というのは500年経って以降、1000年間の間。これは、ある程度は、釈尊の教えが行われるけれども、消防の時代、釈尊が亡くなってから500年間というものよりは、やや衰える。それから末法というのは、釈尊が亡くなってから1500年経った以降の時代。で、この時代には、なかなか釈尊の教えが行われにくいという時代の区分をする考え方が狂気にはあるけれども、大乗実況には湧くことなし、行動を通して仏道を学んでいこうという考え方の宗派では、消防、造法、末法というふうに時代を分けて、時代が経つと釈尊の教えがなかなか行われにくくなるという考え方はないと。せすれば皆得道すという、修行さえすれば、座禅の修行さえすれば、誰でも釈尊の教えが身につくというふうに主張しておると。で、言わんやこの丹田の消防には、日報出身同じく寺家の財鎮を授与するなり。で、まして、この丹田の消防には、釈尊以来、師匠から弟子へと、ただ一筋に伝えられたところの正しい教え、すなわち座禅は、日報出身、釈尊の教えに入り、あるいはそれから出て、実際に日常生活を行うという、それぞれの場門において、同じく自家の財鎮を授与するなり、よそからの借り物で生きるわけではない。仏道修行というのはよそからの借り物で生きるわけではない。師匠が教えてくれた教えを、一生懸命、自分のものとして、それに従って生きるというふうなことではない。仏道の教えというものはそれぞれ各人の体からにじみ出してくるんだ。各人の心からにじみ出してくるんだ。そういう点では、
自分自身の中に仏道があるわけです。でそのことを同じく自家の財鎮を授与するなり、自分の中にある、自分の体の中、自分の心の中にある宝物を取り出して、それを使うに過ぎないと。で、このことが大事なことです。宗教とか仏教とかということを考えると、えらい教えがあって、その教えを勉強して頭に入れると、一切のものが分かってくるというふうな考え方があるけれども、仏道というのは単なる思想ではないんで、考えではないんで、座禅をやっているときに、身につくところの態度、状態というものが仏道の基本。だから座禅さえやっていれば体が変わってくる。座禅が、によって、仏と同じ体になる。仏と同じ心になる。だからあれこれと努力する必要はない。座禅さえやっておれば自然に仏道にかなった日常生活にならざるを得ない。まだそういう生活から出ようとしても座禅さえやっておれば出ないですね。で、これが仏道生活。で、従って同じく自家の財鎮を受容するなり、自分自身の中にある